御言葉を朗読いたします。詩編第90編1節から17節。祈り、神の人モーセの詩。主よ、あなたはよよに私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が、人の世が生み出される前から、よよとこしえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども御目には、昨日が今日へと移る夜のひと時に過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見舞いに、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力つけてください。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と、苦難に遭わされた年月をもって、私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが宮沢を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰ぐことができますように。私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。ずいぶん前の話になりますが、もう十数年前でしょうか、ある牧師がこんなタイトルで文章を書かれていました。命のオリエンテーションという題です。命のオリエンテーションという題で、キリスト新聞にメッセージを寄せていました。イースターのショートメッセージです。でオリエンテーションという言葉は、例えば学校や会社に入学したとき、入社したときに、このオリエンテーションという時間が設けられることがあります。オリエンテーションというのは、もともと方向を示す言葉です。学校や会社に入ったら、みんながちゃんと足並みを揃えて同じ方向に向かって歩むことができるように、一番最初にこの道が示される。そのためにオリエンテーションという時間を設けるのです。オリエンテーションという言葉は、日本でも比較的馴染みのある言葉ですけれども、さらに盛り上りますと、これはもともと教会の中で用いられていた言葉なのです。神学や教理の言葉ではなくて、教会建築の用語です。オリエントとかオリエンスと呼ばれることもありますけれども、これは東の方角を意味する言葉です。ですからヨーロッパの教会を訪ねますと、多くの教会が東向きに建てられているわけですね。入り口、玄関が西で、今私が立っているこの説教団、この礼拝堂のこの正面が東側になります。教会によっては、礼拝堂正面にガラス窓があり、朝には太陽の光が差し込んでくる、そのように設計している教会も多くあります。もちろん東の方に向けて教会を建てなければいけないという決まりはありません。しかし、それでも昔の人たちは東向きに教会堂を建てようとしたんです。それは先ほど申しましたように、朝の光が真っ先に差し込んでくる、それが東の方角であるからです。そして主の日、日曜日に差し込んでくるこの朝の光は、ただ単に太陽の光というのではなくて、朝日とともに墓の中からお蘇りになられた 主イエスキリストを指し示しています。だから私どもも復活を記念する主の日にこの教会の礼拝堂に集まって光に向かって立つんです。誠の命に向かって立つのです。そして復活の主とともに死に打ち勝った命の中を歩んでいくのです。私どもの人生において一番大事なオリエンテーション、それは復活の主イエスを信じ礼拝して生きていくということです。本日ともに聞きましたのは旧約聖書の詩編第90編の御言葉です。聖書には、この時にはこの御言葉が読まれるというふうな代表的な言葉がいくつもあります。この詩編第90編はどういう時に読まれる御言葉なのでしょうか。それは教会で葬儀をする時によく読まれる御言葉の一つであるということです。信仰生活が長い方は普段の礼拝生活の中というよりも教会の葬儀の中でこの詩編の言葉を多く聞いてきた、そういう方もおられると思います。3節に、あなたは人を塵に返し人の子よ帰れと仰せになりますとありました。創世記を見ますと人間は塵から作られたということが記されています。ですから死んだら元に戻るんです。塵に帰るんです。ヨーロッパなどでは火葬ではなくて土葬ですから、まさにこの御言葉の通り死んだら塵に土に帰っていくんです。また先ほど詩編の御言葉を朗読したときに皆様はどのように感じられたかは分かりませんけれども、心のどこかで何か暗い詩編だなそう思われた方もおられるかと思います。だからこそ葬儀にぴったりの御言葉ではないかと、逆に納得する人もいるかもしれません。あるいは人生は儚いだとか虚しいだとか、そんなことばかりつぶやいているように思える、そういう人もいることでありましょう。確かに人生というのはそういう一面もあるし、死んだら何もかもおしまいだという事実も、確かに当たっている、そう思うわけですね。しかしながらこの詩編第90編は本当に暗い歌なのでしょうか。せいぜい葬儀の時にしか読まれないような御言葉なんでしょうか。しかも葬儀の時にこの詩編の御言葉を聞きながら遺族も参列者も牧師も一緒になって暗い心に浸るのでしょうか。もちろんそんなはずはありません。死という厳粛な出来事を経験した私どもは恐れを抱いて、また深い悲しみを抱きながら神様の前に立つのですけれども、私どもはそこで暗闇の方角に向かって立っているわけではないのです。死の悲しみの中で誠の光が差す方へ、誠の命に向かって共に立っているのです。この詩編に記されている言葉をもって神様に祈り、そして神様に賛美を捧げているこの詩人は自らの人生を見つめ、また自らの命を見つめています。それはこの御言葉を聞く者たちが戸惑いを覚えてしまうような、どこか暗いものがある、そういうのも事実でありましょう。4節から6節をもう一度お読みいたします。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせやがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。私たちがたとえ千年生きることができたとしても、神様にとってはたった一日に過ぎない、一日の夜のひとときに過ぎない、それほど私どもの人生というのは短いんだというんです。また私どものことを花に例えていますけれども、決して私ども人間は花のように美しい存在だそう言っているのではないんです。朝咲いて夕べにはしおれてしまう、枯れていってしまう、その花のように私どもの命もまた儚いんだ、虚しいんだというんです。また9節から10節には次のような言葉もありました。人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところはロークと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。人生はため息のようだとか、70年80年生きることができたとしても 一体自分の人生は何だというのか、得たものなど何もないではないか、結局ロープと災いを得たに過ぎない、本当に私の人生はあっという間だったな、そうため息をついてしまうんです。この詩編のどこに、信仰者としての明るさ、喜びがあるんだろうか、つい疑ってしまうほどです。しかしこの詩編の御言葉を聞きながら、どこかでこの詩人が語ることに共感するという人も多いのだと思います。人生にはいろんな節目があって、その度に自分の過去を振り返るとき、いろんな思いが湧き上がってくることがあります。節目という時に限らず、毎日のように過去のこと、今のこと、将来のこと、いろんなことを考えながら、どうしてもそこでなかなか希望を見出すことができない、やり残したことがたくさんあるし、これから自分がやらなければいけない大切なこともまだ残っているけれども、何もできていない、正直やる気力も体力もない、それでため息しか出てこないということもあるかもしれません。私の人生それなりに楽しいこともあったし、いろんなことを経験することもできた、でも気づいたらもう70歳になっていた、あっという間に80歳になっていたということもあると思うんです。目の前のことでいっぱいいっぱいの日々を送ってきた人も、好きなことを熱中するような日々を送ってきた人も、ふとある瞬間立ち止まるという経験をすることがあるわけです。そしてこれまでのこと、これからのことを考えるときに、どこかこう儚さ、虚しさ、そういったものを覚えてしまうことがあるのではないでしょうか。特に死という現実について真剣に考えるときに、恐れと不安にとらわれてしまうことがあります。若い時から人間というのはいつか死ぬんだ、そして自分もいつか死ぬんだ、そういうことはもうみんな分かっていた、分かっていたけれども、死というのはもっと先のことだろう、今の自分にはあまり関係がない、どこかで言い聞かせながら生きてきた部分があるかもしれません。しかし年齢とともに、もうそんなのんきなことを言ってなどいられなくなる時が来ます。あっという間に年を重ねて、今になって改めて将来のこと、老後のことを考えるんですけれども、その将来から聞こえてくる足音というのは死の足音なのです。その足音が小さくなったり、まして完全に消えてしまうことなどありません。むしろ確実に死の足音は大きく力強く自分の目の前に迫ってくるんです。とても恐ろしいことですね。どうしたらいいんでしょうか。なすすべがあるんでしょうか。ところで明日はこの敬老の日ということで、教会からは70歳以上の兄弟姉妹方に羊飼いからカードを送ることになっています。そういうこともありまして、本日はこの詩編の御言葉を一緒に聞きたいと思いました。けれどもこの詩編は必ずしもご高齢の方だけが聞く御言葉ではありませんし、葬儀の時にだけ聞く御言葉でもありません。若い人もどんな世代の人も、心も体もともに健やかな人もそうでない人も、いつも耳を傾けて真剣に聞くべき御言葉がここにあると私は思います。ですから詩編を記した詩人は、人間の命の儚さや虚しさといったものを見つめるんですけれども、それは何かやり残したことがたくさんあるとか、もう自分は高齢者であるとか、死んでしまえば人生というのは虚しいんだとか、そういった話をここでしたいわけではないんです。詩人がいつも見つめているもの、それは神様のことです。神様との関わり、神様との関係の中でいつも自分を見つめて生きているんです。その時に自分の中に 自分の中に見えてくるものがあるというんです。そして神様もそれをまっすぐ見つめておられるというんです。それは神様の前にある自分の罪の問題です。7節から9節にこうありました。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見舞いに、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。罪というのはいろんな説明の仕方ができるかもしれませんが、本日の説教との結びつきで考えますと、それは私どもが向くべき方向を向いて立っていないということです。神様の方を向いて生きていないということです。いつも神様の方を向かずに自分の方ばかり向いて生きているということです。神のためにではなくて、 自分のために生きている、自分中心に生きている、それが罪ということです。そしてそういう生き方も神を神としていない、神などおられない、そう言って絶望していることと同じだと聖書は語るんです。正しいお方である神様が私どもの罪に対して大きな怒りを覚えておられます。神様はご自分の正しさを貫くために私どもの罪を裁かれます。そうしますと私どもはひとたまりもないんですね。いくらごまかしても、いくら隠そうとしても、神様の正しさと怒りを前にして私たちは一瞬にして消え去ってしまう。だから振り返ってみたら、自分の人生はあっという間だったなとか、自分は思い通りに生きることができなかったなとか、そんなことは神様の前では大きな問題ではなくなってきます。大事なことはいつも神様との正しい関係、健やかな関係の中に生きることができているかということです。そして詩人はその自信をしっかり持つことができなかったのでしょう。神様によって自分の罪が裁かれ、一瞬にして消え去ってしまうほかない自分の運命に気づいたとき、どうしても神様に祈らざるを得なくなりました。だから12節にあるように詩人はこう祈ります。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。この生涯の日というのは、命ある日々とか残りの日々、そう訳されることもありますし、宗教改革者マルティン・ルターという人は、私たちが死ななければならないということをよく考えることを教えてください、そう訳しました。私たちが死ななければならないということをよく考えることを教えてください。死ななければいけないということを考える、それは人間というのはいつか死ぬものだというふうにぼーっと考えるのではなくて、よく考えるんですね。熟慮するんです。でそのように、生涯の日というのはいろんな訳し方が可能ですが、大事なことは正しく数えるということです。生涯の日をちゃんと正しく数えながら私たちは生きていかなければいけません。決して間違った数え方をしてはいけないんです。間違った数え方というのは、自分の人生を見つめたときに儚いとか虚しいとか言ってつぶやいてしまうことです。生涯の日を正しく数えるというのは、神様の怒りを前にしたときに一瞬にして自分は消え去ってしまう、そういう小さな存在である、そのことをよく心に留めながら、しかしなおそこで命の源である神様に心を向けて生きていくということです。そのような生き方をするために私どもは神様に祈らなければいけません。なぜ祈らなければいけないんでしょうか。それは自分の力では正しい生き方をすることができないからです。だから生涯の日を正しく数えるように教えてください、知恵ある心を得ることができますようにと祈りを捧げるんです。この詩編第90編全体が祈りの言葉である、そういうふうに言うこともできます。で私どもが生涯の日を正しく数えて生きるためには、この自分の力ではなくて神様から与えられる知恵がどうしても必要です。洗礼を受けてキリスト者になるというのは賢くなるということです。それも自分で生きる術を見出すのではなくて、神様が与えてくださるこの知恵によって賢く生きることができます。そして聖書が語るこの最たる知恵というのは、この詩編の中にも、また次の箴言の中にも語られていることなんですが、この主を恐れるということですね。主を恐れること、主を恐れることこそ知恵の始めなんだということです。生涯の日を正しく数えるための知恵というのも、神を恐れることととても深く結びついています。恐れるというのは、神様に対して恐怖を抱くことではありません。畏敬の思いを抱くこと、神を神として礼拝する、その心をしっかりと持つことです。恐れつつ神を喜んで礼拝することです。神を信頼して祈ることです。ですから詩人は詩編の最初からすでにこう祈り始めていました。1節2節ですね。 主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。主人は嘆いているのでも、儚いと言って絶望しているのでもありません。主人は神を心から信頼して祈りを捧げています。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ。この一節の宿るところという言葉ですが、文字通り宿というふうに理解することもできますが、決してホテルのような仮の宿のことではないのです。いつもここを自分の住まいとしなければ生きていくことができないような、そういう確かな場所であるということです。だから聖書のいろんな翻訳に目を通しますと、本当に訳し方が様々ですね。避難所とか逃げ場所、隠れ家、居場所、支え、守り、いろんな言葉に訳されています。中でも避難所とか隠れ家とありますように、何かあった時に逃げ込むことができる場所、それが宿るところということでもあります。キリスト者になるということは、どんな試練にも全く負けることなく、くじけることもない強い人間になることではありません。自らの罪と死を思い、そこで同時に神様の怒りを覚えるときに、私は何も怖くないんだと言って意地を張って生きることでもないんです。キリスト者になるということは、自分の避難所がどこであるのかということをちゃんと知っているということです。神様こそが私の避難所、私の逃げ場所、そう言って信仰を告白して生きていくということです。今日の大きな問題の一つは、やっぱり多くの人がこの避難所、逃げ場所を失ってしまっている、そういうことなのかもしれません。家庭も学校も会社も友達も、もはや自分の避難所ではなくなってしまった。どこにも安心していることができる場所、自分の居場所がなくなってしまった。そのような追い込まれて苦しい思いをしておられる方はきっとたくさんおられると思うんです。でもキリスト者には安心して行こうことができる避難所、逃げ場所というものがあります。神様を信じているからといって全てが順風満帆に行くわけではありません。人生の嵐が幾度も襲ってくることがあります。人生の根底を揺り動かすこの大きな地震のような、そういった出来事に飲み込まれることもあるわけです。でも聖書は語ります。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、私たちの避難所、逃げ場所です。生涯の日を正しく数えることができないほどに心が沈んでしまう時も、罪に対する神様の怒りを前にして恐れおののく時にも、私どもはですね、本当に心から安心していられる場所を神様ご自身が備えていてくださるんです。私こそあなたの逃れの場所だ、いつでも私のところに来なさい、そう言って招いていてくださるんです。また詩人はこのようにも祈っています。再びトーンが大きく変わるわけですが、13節以降でこう祈ります。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力つけてください。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と苦難に遭わされた年月をもって、私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが宮沢を仰ぎ、これもあなたの意向を仰ぐことができますように。嘆くような祈りですが、同時にしっかりと神様を見つめて祈っています。主よ、帰ってきてください。神様、あなたが帰ってきてくださらなければ、私は死の恐れに立ち向かうことなどできません。あなたが帰ってきてくださらなければ、私の罪の問題は何一つ解決されません。だから神様、私のところに帰ってきてください。ここで用いられている帰るという言葉は、大変豊かな意味を持った言葉です。立ち帰るとか故郷に帰る、そういう意味もありますし、悔い改める、改心する、方向転換するという意味もあります。神様に向かって立ち帰ってくださいという祈りは、本当にこれは大胆な祈りだと思います。立ち返るのは本来私たち人間がすべきことだからです。旧約聖書に登場します預言者たちは、繰り返し神のもとに立ち返るように、そのように呼びかけました。 けれども何度呼びかけてもイスラエルの民は神様に背を向けて神様のもとに立ち返ろうとしなかったんですね。そこで今度は神様ご自身が立ち返ってくださるというんです。あまり聞き慣れない表現かもしれませんが、神様ご自身が改心してくださる、そう言っても良いと思います。そうやって神様が立ち返ってくださるときに、じゃあそこでどういうことが起こるのか。それは神様が人間の罪に対して向けていた怒りを、その怒りを人間にではなくて自分自身に、神様ご自身に向けられるということです。そのようにして神様はご自身の正しさを貫かれました。ですから神様が私たちのところに帰ってきてくださるときに、それは私たちの罪に対する怒りではなくて許しになります。憤りではなくて憐れみになるんです。そしてこの詩人はまだこの時知らなかったと思いますが、主よ帰ってきてくださいという祈りに神様が決定的な仕方で答えてくださった出来事が起こりました。神様が私たちのところに立ち返ってくださった一番大きな出来事こそ、イエス・キリストがこの世界に来てくださったということです。そして主は十字架について死んでくださいました。本来受けるべき神様の裁きを主イエスは十字架の上で全て引き受けてくださったんです。だからイエス・キリストこそ、キリストの十字架こそ、私どもにとっての誠の避難所、逃げ場所、そう言っても良いでありましょう。そしてこの十字架にはすでに朝の光、よみがえりの光が差し込んでいます。主イエスは神様の裁きとしての死、罪の滅びの死を死んでくださいました。それだけではなくて、主は死と滅びに打ち勝ってくださり、十字架で死んでから3日後によみがえってくださったのです。先ほど少しお話ししましたこのマルティン・ルターという宗教改革者も、このキリストの十字架にこそ私たちの逃げ場所があるということを見出した人です。そのことが当時の教会を改革する力の源となりました。このルターという人は63歳で亡くなりましたが、晩年の51歳の時にドイツのウィッテンブルクの大学でこの詩編第90編を7回にわたって講義をしています。ルターもこの詩編第90編を心から愛したのです。その中でルターは中世の教会から歌われてきた賛美歌を紹介しています。こういう歌なんですね。生の最中にあって我々は死の中にある、生の最中にあって我々は死の中にある、どんな祝福に満ちた人生を送っても死の壁が私ども四方から取り囲んでいると、この中世の賛美歌を歌うんです。しかしルターはその賛美歌の歌詞をこのように書き換えました。死の最中にあって我々は生の中にある、死の最中にあって我々は生の中にある。明日死んでしまうかもしれないような小さな命であっても、私たちはキリストの命に括弧として囲まれているではないか、キリストの福音に生かされているということは、まさにこのように歌いつつ歩むことではないか。死の最中にあって我々は生の中にある。ルターはそのように福音の言葉で新しく歌い直すのです。キリストの命に取り囲まれて生きるとき、私たちの生き方も変えられていきます。14節15節でこのような言葉がありました。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び合わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と苦難に合わされた年月をもって私たちに喜びを返してください。この朝という時、朝という時間帯というのは、夜と同じぐらい、いろんな思いで満たされる時なのだと思います。4節5節にも、5節6節にもですね、朝が来ればとありました。しかしそこで詩人は何を見つめていたんでしょうか。それは自分の命の儚さでありましたね。夜眠りについて次の朝ちゃんと目覚めることができる、そんな保証は全くなかった。あるいは朝咲いている花が夕べに枯れてしまうように、私たちの命もすぐに枯れていくんだ、 そういったこの人間のこの命の現実をこの詩人は語るわけです。私どもも朝にいろんなことを考えます。眠りから目覚めて新しい一日が始まります。しかし前の日に引きずっていた思いを、朝になったからといって、簡単にリセットできるわけではないと思います。眠っている一瞬の間だけ嫌なことを忘れることができるかもしれませんけれども、朝目が覚めると同時に嫌なことが一気に思い出されてくる、そういうことがあります。あ、今日も重荷を背負って生きなければいけないのか、今日も顔を合わせたくないあの人と会わなければいけないのか、今日という一日が始まったけれども一体何をすればいいのかよくわからない、今日を生きる力も湧いてこない、そういうふうにいろんな思いで朝になると満たされるということがあると思うんですね。でもそういうところで詩人は祈るんです。朝にはあなたの慈しみで満ち足らせ、生涯喜び合わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と苦難に遭わされた年月をもって私たちに喜びを返してください。詩編の他の箇所を見ますと、この朝のことについてこういうふうに歌われていますね。一つは詩編30編6節です。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。もう一つは詩編46編6節です。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。夜が明けて朝が来る、それは時に人によっては本当につらい時間帯です。でもそのような私どもに朝の光、命の光が差し込んでくるんです。朝とともに始まる、今日という一日は決して楽な一日ではないかもしれないし、昨日と同じように何の変わり映えもない、そんな一日でもあるかもしれない。相変わらずいろんなことがある、嫌なことがある、そして予期せぬことが今日起こるかもしれない。すべてを自分は知ることができないし、思うように生きられないところがたくさんある。しかし私は今日も復活の主イエスキリストのものとされている。どんなことが起こっても今日という一日の根底にあるのはキリストの復活の命である。キリストを避けどころとして今日という一日を精一杯生きることができる。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。この祈りを持って朝から始まるこの一日を主イエスと共に歩むことができる、そのように朝ごとに私の信仰の姿勢を整えて主と共に一日を始めていくんです。ですから詩人は最後にこう祈りました。17節です。私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。最後に繰り返していることがあるんですね。それは私たちの手の働きという言葉です。私たちの手の働きを確かなものにしてください。この手の働きというのは何か特別な人だけがする何か大きな働きではありません。私どもが普段していることです。毎日の手仕事です。例えば汗水垂らしながら家事に勤しむこと、子育てに励むこと、病気になった家族や動くことができなくなった両親の介護をすること、誇りまみれになって仕事や労働に励むこと、その私たちの小さな手の技を神様どうか確かなものにしてくださいと祈るんです。どうか虚しいものとなりませんようにと祈るんです。そして私どもの手の技を通してあなたの御栄を表すことができますようにと祈るんです。先ほど申しましたように、朝が来るたびに、一日が始まるたびに、私どもはいろんな問題と向き合うわけですね。一体今日の私の働きが何になるんだろうか、そういうふうに思ってしまうことがあるかもしれません。でもそれらの働きは決して虚しいものではないんです。 そうではなくて確かなもの、神様のご栄光を表すものになるんです。なぜなら私たちはもうすでに主に打ち勝ったキリストの尊い命の中に生かされているからです。だからもう虚しいとか儚いとかそんなこと思わなくてもよいんです。誇りを持って喜びを持って今日という一日の働きに励むことができるんです。もう多くのことを話すことができませんけれども、本日は詩編の言葉と合わせてルカによる福音書第2章の御言葉を読んでいただきました。クリスマス物語の一番最後に出てくるシメオンとアンナの物語です。この二人は共に老人だと考えられています。長い人生において語り尽くすことができないほどの悲しみや痛みというものをこの二人は経験してきました。アンナは若くして結婚したものの7年で愛する夫を失いました。シメオンもアンナも自分自身はもちろんのこと、この世界が深い闇に包まれている、そのことを信仰の眼差しでしっかりと見つめて生きることが許されていました。だからこそ神によって慰めが与えられること、誠の救い主がこの世界に与えられることを待ち望んで生きていたのです。そして神がおられる神殿を自分たちの避難所、自分たちの居場所として、この世界が救いの光に照らされる、その救いの日を待ち望んで生きていました。そしてついに神殿で幼子主イエスとお会いすることができたときに、シメオンはこう歌います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。私どもの歩みには限りがあり、それゆえに儚さや虚しさといった思いにとらわれることがあります。本当の意味で私の人生は満たされた、完成した、そういうふうになかなか言うことができないのがですね、私たち人間の歩みです。けれども詩編の詩人が祈ったように、シメオが歌いましたように、神様とお会いすることができたならば、あるいは主イエスと出会い、イエス様こそ私の救い主ですと告白することができたならば、私との地上の歩みがどのようなものであったとしても必ず満たされたものとなるんです。私の人生は満たされた、完成した、そのように言うことができるんです。すでにそこで復活の主イエスの命に生かされているからです。だから私どももまた、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、そう歌いながら神様のもとに帰ることができます。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますようにと祈ることができます。この祈りに必ず応えてくださる神様の祝福の中で与えられた一日一日を精一杯生きていくのです。お祈りをいたします。一日一日を数えることができないほどに辛く厳しい現実に取り囲まれてしまうことがあります。しかしそのような中に立ち返ってきてくださった神様が、罪と死に打ち勝った命をもって私たちの歩みを今も支えていてくださいます。安心して憩える場所を備えていてくださいます。確かな命の中に招いてくださるあなたの懐にいつも飛び込んでいくことができますように、またそれぞれの日々の働きと信仰の技をどうかこれからも豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。